B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。はい、どうでもいい話です。三井住友銀行での体験の話をします。クレジットカードでですね、最近かなり伸びている、ユーザー口座開設が増えているオリーブっていうサービスがあって、三井住友メガバンクなんですけど、クレジットカード作れて、もちろんもう最近のような番号のナンバーレスだったりタッチ決済ができるような、それなりのハイテククレジットカードと合わせて銀行口座も作れますと。で、振込手数料が無料になったりとか、何回かですね、いろんな特典があって、ちょっと先に進んでるようなものがオリーブというのがあって、それを契約しましたと。そしたらですね、過去の口座があったんですよね、私持ってるものが。で、もう10年以上前のものだったんで、ちょっと使えなかったんですよ。で、それも解約しようと思って1800円ぐらいお金が入ってたので、もう解約しようとか、オンラインで何か動かそうとしたらできなかったんでですね、結局店舗に来いという、三井住友のウェブのを調べてると店舗に来いと言われましたと。なんだこの野郎と思いながらですね、しょうがねえな、店舗かと思ったら、以前の使っていた新橋支店だったんですけど、そこがもう日本橋の本店の方に統合されていてですね、結局3週間後ぐらいの、店舗での訪問予約だったんですけど、オンラインで予約をして行ってきたんですよね。で、そしたらですね、良い体験一つ目がまずありまして、多分9時朝一に行ったんですけど、20人ぐらいおそらく並んでいてですね、私もだって9時1分2分3分5分にもなってないぐらいのタイミングで行ったんですが、すごい人がいたんですが、予約しているって言ったらですね、その20人すっ飛ばして、通常なんですかね、ちょっと脇のですねコーナーで、接客してくれたんですよ。まずこれはすこぶるいいので、ぜひ店舗に三井住友に行くんだったら、時間に余裕があるならば予約していったらいいと思います。はい。で、次がですね、そのやっぱり予約していたからなのかわからないんですけど、そのご対応いただいた女性の方、私よりも年多分上だと思うんですけど、その方の対応がとても良くてですね、やはりベテランさんだなとも思ったんですが、今回のその新しい、結構 IT 技術使ってる、 IT 技術って言ってもちょっと古いですけど、デジタルのオンラインの決済とかいろんなデータが連携されてたりとかして、情報をさまざまもう統合化して、デジタルマーケにも活用したりするんだとは思うんですけども、デジタルマーケだけではないですね、もう決済とか口座情報なんで、かなりコアな、信頼情報になってくると思うんで、そういったものを活用するんだと思うんですけど、そこでの説明をですね結構してくれて、オリーブちゃんと使えてますかとかって言ってですね、スマホ見せてもらえたら設定今しますよと言ってですね、その女性の方がですよ、かなり勉強してるんでしょうね、こうこうこうで、ああでそうでって言って教えてくれてですね、やってくれたり、あとちょっとその手続きの中では、新しいオリーブの方に現金でお渡しするんじゃなくて、オリーブの口座の方に残ったお金入れときますねとかですね、結構かなりちょっとこちらのことをですね考慮してというか、オペレーション自体が優秀なのかもしれないですけども、とても良い体験をしましたっていう、接客体験が良かったっていうことですよね。で、実際デジタルというかオンラインでかなりのデータを、個人の情報をですね収集していって、今後も SBI とも連携したりとか、Tポイントも まあ、買収したんですかね、今度 V ポイントっていうビザのですね、あの T ポイントの要素を入れてんのかな、まあ、ポイント制度がついたりとか、銀行口座でですよ、ポイントがつくとかですね、結構あの他の競合を意識して、サービス開発したようで、半年100万人でしたっけね、あのすごい伸びてるのが三井住友銀行さんでしたと、はい、そこでの体験が良くて、ただあのパソコンをですね、その受付の方の後ろのパソコンとか見てると、やっぱ Windows 7で動いてるものとかまだまだ全然あるっぽいんですけど、まあそういうレガシーなものもありつつも、あのやっぱり結局はそんなね、Windows 7使ってるからダメだとかっていうことではなくて、お客さんに対して何をしっかり提供していくのかの方がやっぱり大事だよなと思ってですね、やっぱり顧客側をしっかり見ていれば、システムもちろんあのずっとほったらかしではいけないし取り組むんでしょうけど、まあやってらっしゃるなというのを、あの良いサービスを受けさせてもらったなというのを思ったので、長くなりましたがシェアしました。はい、まあオリーブを宣伝するわけでもないですけど、三井住友銀行の日本橋の本店に、予約をしていくとちょっとまあいいかもしれないよっていう話でした。以上です。では、本題いきますね。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。はい、今日はですね、一つの顧客体験の重要度という話をします。実際この本題の前に三井住友さんのですね、体験をちょっとお話をしました。これちょっと5分長くなってしまったので、本題は少し短めにしたいと思うんですけども、2つのお話を踏まえて、今日は1回分みたいな形でお話したいと思います。多くのですね B2B のマーケティングのプロセスにおいて、やっぱり全体で見ようっていう話はですね、全体最適をしようという話は非常に重要であり、それがなければですね、なかなか成果を出していく、パイプラインを見てですね、まあ、成長曲線を描いていくっていうのは難しいわけですね。でも私どもがお話ししている中でですね、結構重要度が高いと思ってるんですけども、単純にパイプラインを組もうとすると、なかなかですね、実際のところは数字上げにくいんですよね。で、企業さんごとに強みを考えて、バリュープロポジションを考えて、他社との違いを組み立てて、マーケティングコミュニケーションしていくっていうようなことと同じようにですね、同等か、まあ、もしくは、まあそうですね、同等ですね、なくてはならないこととして、その、お客さんがB2B のマーケティングのプロセスにおいて商談獲得、受注、さらにその後のロイヤルカスタマーになっていくまでにですね、大きく一つの顧客体験でお客さんが大きく、そうですね、こちらの方を向いてくれる、ファンになってくれる、そういったことっていうのはですね、実はすごくあるんですね。なんでカスタマージャーニーが大事だ、全体のこの心理プロセスが大事だっていう話は話で、それも大事なんですけども、一つ会社の中でこのプロセス、 B2B のマーケティングプロセスの中でですね、お客さんが非常に強く興味関心度を持ったり、感動したり、関心をしたり、笑ったり、喜怒哀楽が生まれるような喜怒、まあ哀楽、愛は愛というか悲しみとかはいらないですけど、嬉しい喜びのですね、プレジャー体験がその B2B であってもある、これっていうのがすごく重要なんですよね。 重要であって、おそらくですね、なければないとですね、多分難しい、難しい、まあ難しくはないか、マス的に動けばいいと思うんですけども、バーティカルでやっていたり、まあそうですね、まあ必須ではないかもしれないですね。プロダクトが強い会社さんはそれで良いかもしれない、ブランディングが強い会社さん、知名度がすごい高い会社さんはそれでいいかもしれない。でも事業がまだまだ成長して、まあ、まだまだ伸ばしていかないといけない、まだ自分たちの理想のマーケティングプロセスもできてなければ、売上曲線も描けてなければ、少しできてきてるけど僕らが目指すところにはまだまだ到達しないよというような段階の場合はですね、やはり一つのお客さんのそのタッチポイントにおける、ここが僕らのもう戦場、主戦場だっていうような場所を作って、そこにフォーカスをしてお客さんの体験をすごく良い状態を作る、そういうマーケティングのコンタクトポイントを作ることは非常に B2B においても、おいてかな、大事かなと思います。それはまあ当社でいうと一つこのポッドキャストはあるんですけど、ポッドキャストは非常にすごいいい体験、もうまあ感じていただいている方はいらっしゃるかもしれないんですけども、プラスアルファで当社はですね、まあもう一つはセミナーという接触といいますか、見ていただく、ご一緒させていただくような場、時間がありますと。でもう一つは、まあ、商談化した後のご提案ですね。それは他社にはない、オンリーワンのご提案をするってことをしたりしてます。このポッドキャスト、セミナー、この提案、この3つで、命を懸けてですね、まあ、ポッドキャストはごめんなさい、命かけるっていうよりも私が非常に勉強になるんでやらせていただいてるっていうところはあるんですけども、他社にはないコンテンツを提供はしているかな、まあ独自ですからね、かなと思いますが、このセミナーっていうのは無料ですけど、もう有料級のですね、セミナーをいかにして30分1時間、ハッとして、あ、これを取り組もうってなって、ちょっと勉強したりして、実際に現場で使う、設計するなどをしてくれるような、そういうセミナーをちょっと心がけていたり、提案に関してもやはりそんなもうお客さんの期待値がここだから、このあたり、このようなこのぐらいの提案で、予算もこれぐらいだからこんな提案にしようかなっていうレベルではなくて、私たちが提案することによって、もし他社さんを選定したとしても、その1年後半年後3ヶ月後ぐらいにもう1回なんなら提案させていただけるような、ちょっとやったらですね、差が見えてくるので、僕らのそのご提案というのはもっと深い事業に直結する、もしくは、ただ単純に軽く取り組んでしまったら、まあもったいないようなですね、インサイドセールスとかマーケティングっていうのはやはりお客さんに残ってしまうんでですね、やっぱり良いものにした方が圧倒的にいいわけなので、僕らそういうお客様が成長できる、お客様のお客様 の中に残るような、そういったマーケティングセールスのプロセス何かみたいなことで提案したりしてるので、そのあたりが私たちとしては非常に強い主戦場であり、お客様に非常にバリューを感じていただくような場なんですね。でもこれ企業さんによっては本当いろんなところがあると思うので、この自分たちとしてはここだ、まあ、場合によっては例えば展示会に来てくれたら凄まじく驚くような体験ができて、そこでもうファンになる、虜にできるっていうような展示会やってる会社って多分そんな多くないと思うんですよ。リード獲得のためにやっていて、いかにして営業マンは多くの方と接触し、名刺をもらうかみたいな発想が主だと思うんですけど、例えば逆の点、まあ視点でですね、すごくディープな展示会の体験が提供できたらですね、結構違うと思いますよね。私どももちょっとやれてないですけども、とか、初回の一番最初のお打ち合わせ、そこでこんなことまでいきなり言ってくるのっていうような提案をするとかですね、当社もそこを心がけたりはしてますけど、なかなか 多分まだまだできてないことも多いと思いますし、もしくはその例えば失注後のフォローアップが凄まじいとかですね、なんかどんなポイントでもいいと思うんですけど、ここはすげえ力入れてるぞっていうのが営業マン一人の中でもいいし、会社として取り組めたらもっとさらにいいですし、お客さんにとってここを体験してくれたら僕らは非常に、バリューを感じていただいて、その後の購入していただいた後の、イメージすらできてしまう、もしくは買わずにはいられなくなるぐらいのですね、そういうような顧客体験を提供できるとやっぱりファンになりますよね。私はその三井住友銀行さんでオリーブ作っているっていうのはありますけども、やっぱり店頭に行って Windows 7だけどとかですね、本店に行ってなんかガラガラなんですよね、などなどもあるんですけど、ただ三井住友さんはすごく大きく変化してまた伸びていくんだろうなっていうのをなんとなくやっぱり人が元気だとそういうことを感じますし、まあそんな経験をしたわけなんですよね。なのでそこから学べることっていうのはやっぱりこの一つの顧客体験の重要度っていうのを改めて噛みしめて、自分たちこの下期でもいいでしょうし、来年の1月でもいいでしょうし、来年度の4月からでもいいでしょうし、僕らここに取り組むんだっていうことを一つ決めて取り組んで、お客さんにも感動していただけるなら、おそらくその時には売上はその過去よりも上がっているであろうと思ったりしましたと。まあ、この話あんまりしないんですけど、一つのタッチポイントでお客様は他社をもう振り切って自分たちの方に来てくれるってことはよくありますので、ここが自分たちだ、ここが僕らがなんかマーケでリード取ってうんぬんじゃなくて、お客さんの方を見てお客さんにもう何でしょう、告白するタイミングだというようなタッチポイントをですね、タッチポイントって言うとマーケっぽいですよね、ご一緒する場1時間なり、まあ、2時間なり1日なりがあるとすごくいいですよっていうような話でした。お客さんも自分たちにもいいですよということでございました。結局長くなりました。10分話してしまいましたが、はい、今日は一つの顧客体験の重要度ということをお話しさせていただきました。はい、今日は以上です。では B2B のコミュニケーションということで今後もお話していきたいと思います。ではでは。